生きる、あなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日もお会いできました。この間の日曜日、3月の27日はイースターでした。あなたはどんな日曜日をお過ごしになりましたか？リスナーの青森県の須藤亜希子さんから素敵な詩をいただきましたので、まずご紹介しましょう。あの方は永遠を漂わせて、罪なる私の身代わりに十字架にかけられ、死をもってあがなってくださり、よみがえられ、天に昇り、もう迎えに来られる、新しい地で共に生きるため。亜希子さん、素敵な詩をありがとうございます。いつもこの微笑みトークを応援してくださって、また朗読のためにもお祈りをしてくださっています。イエス様の復活をお祝いするイースター、今日の番組は最も大切なことをテーマにお届けしますが、聖書の御言葉をたっぷりお聞きいただこうと思っています。聖書の中で最も大切なこととしてとパウロさんが書いてくださっているコリントの信徒への手紙をお聞きいただきましょう。聖書箇所はコリントの信徒への手紙の1:15-28と35-58です。それでは、最も大切なことです。兄弟たち、私があなた方に告げ知らせた福音をここでもう一度知らせます。これはあなた方が受け入れ、生活の拠り所としている福音に他なりません。どんな言葉で私が福音を告げ知らせたか、しっかり覚えていれば、あなた方はこの福音によって救われます。さもないと、あなた方が信じたこと自体が無駄になってしまうでしょう。最も大切なこととして、私があなた方に伝えたのは、私も受けたものです。すなわち、キリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り、三日目に復活したこと、ケファに現れ、その後12人に現れたことです。ついで500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。そのうちの何人かはすでに眠りについたにしろ、大部分は今なお生き残っています。ついでヤコブに現れ、その後すべての使徒に現れ、そして最後に、月足らずで生まれたような私にも現れました。私は神の教会を迫害したのですから、使徒たちの中でも一番小さなものであり、使徒と呼ばれる値打ちのないものです。神の恵みによって今日の私があるのです。そして私に与えられた神の恵みは無駄にならず、私は他のすべての人よりずっと多く働きました。しかし、働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。とにかく、私にしても彼らにしても、このように述べ伝えているのですし、あなた方はこのように信じたのでした。キリストは死者の中から復活した。と述べ伝えられているのに、あなた方の中のある者が、 死者の復活などないと言っているのはどういうわけですか。死者の復活がなければキリストも復活しなかったはずです。そしてキリストが復活しなかったのなら、私たちの宣教は無駄であるし、あなた方の信仰も無駄です。さらに、私たちは神の偽証人とさえみなされます。なぜなら、もし本当に死者が復活しないなら、復活しなかったはずのキリストを神が復活させたと言って、神に反して証しをしたことになるからです。死者が復活しないのなら、キリストも復活しなかったはずです。そして、キリストが復活しなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお罪の中にあることになります。そうだとすると、キリストを信じて眠りについた人々も滅んでしまったわけです。この世の生活で、キリストに望みをかけているだけだとすれば、私たちはすべての人の中で最も惨めなものです。しかし実際、キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられました。死が一人の人によって来たのだから、死者の復活も一人の人によって来るのです。つまり、アダムによってすべての人が死ぬことになったように、キリストによってすべての人が生かされることになるのです。ただ、一人一人にそれぞれ順序があります。最初にキリスト。ついで、キリストが来られるときに、キリストに属している人たち。ついで、世の終わりが来ます。そのとき、キリストはすべての支配、すべての権威や勢力を滅ぼし、父である神に国を引き渡されます。キリストはすべての敵をご自分の足の下に置くまで国を支配されることになっているからです。最後の敵として死が滅ぼされます。神はすべてをその足の下に服従させたからです。すべてが服従させられたと言われるとき、すべてをキリストに服従させた方自身がそれに含まれていないことは明らかです。すべてが御子に服従するとき、御子自身もすべてをご自分に服従させてくださった方に服従されます。神がすべてにおいてすべてとなられるためです。しかし、死者はどんなふうに復活するのか、どんな体で来るのかと聞く者がいるかもしれません。愚かな人だ。あなたが撒く者は死ななければ命を得ないではありませんか。あなたが撒く者は後でできる体ではなく、麦であれ、他の穀物であれ、ただの種粒です。神は御心のままに、それに体を与え、一つ一つの種に、それぞれ体をお与えになります。どの肉も同じ肉だというわけではなく、人間の肉、獣の肉、鳥の肉、魚の肉とそれぞれ違います。また、天上の体と地上の体があります。しかし、天上の体の輝きと地上の体の輝きとは異なっています。太陽の輝き、月の輝き、星の輝きがあって、それぞれ違いますし、星と星との間の輝きにも違いがあります。死者の復活もこれと同じです。まかれるときは、朽ちるものでも、朽ちないものに復活し、まかれるときは卑しいものでも、輝かしいものに復活し、まかれるときには弱いものでも、力強いものに復活するのです。つまり、自然の命の体がまかれて、霊の体が復活するのです。自然の命の体があるのですから、 霊の体もあるわけです。最初の人アダムは、命のある生き物となったと書いてありますが、最後のアダムは命を与える霊となったのです。最初に霊の体があったのではありません。自然の命の体があり、ついで霊の体があるのです。最初の人は土ででき、地に属するものであり、第二の人は天に属するものです。土からできた者たちはすべて、土からできたその人に等しく、天に属する者たちはすべて、天に属するその人に等しいのです。私たちは、土からできたその人の似姿となっているように、天に属するその人の似姿にもなるのです。兄弟たち、私はこう言いたいのです。肉と血は、神の国を受け継ぐことはできず、朽ちる者が朽ちない者を受け継ぐことはできません。私はあなた方に神秘を告げます。私たちは皆眠りにつくわけではありません。私たちは皆今とは異なる状態に変えられます。最後のラッパが鳴るとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると、死者は復活して朽ちないものとされ、私たちは変えられます。この朽ちるべきものが朽ちないものを着、この死ぬべきものが死なないものを必ず着ることになります。この朽ちるべきものが朽ちないものを着、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、次のように書かれている言葉が実現するのです。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。私たちの主、イエス・キリストによって、私たちに勝利を賜る神に感謝しよう。私の愛する兄弟たち、こういうわけですから、動かされないようにしっかり立ち、主の技に常に励みなさい。主に結ばれているならば、自分たちの苦労が決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずです。今日の微笑みトーク、最も大切なこと、 御言葉の朗読をお聞きいただきました。いかがでしたか。音楽は賛美歌の331番、主にのみ十字架をでした。ハープ演奏は佐々木冬彦さん、バイオリンは宮野陽子さんでした。さて、プレゼントのご案内です。この番組では微笑みバースデーカードプレゼントをしています。あなたのお誕生日をお知らせください。そのお誕生日に素敵なバースデーカードをプレゼントします。また、いつも第5の火曜日には番組オリジナルイヤホンジャック付きのスマイルベアプレゼントをしています。抽選で10名の方にプレゼントいたします。こちらもどうぞスマイルベアと書いてお申し込みください。郵便のお申し込み先です。郵便番号 101-8691 神田郵便局支障箱190番微笑みトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。